皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウマと
ホネストと
グリーンティーでございます。
はい、ということで第287回ということでですね、2017年7月10日の配信となります。うん、はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
先日ちょっと健康診断が新しい職場でありまして、
うん、
はい、お二人もあれで多分年に一回定期検診というか、うん、人間ドックみたいなのを多分行ってると思うんですけど、
人間ドックほどの大きなやつじゃないか、うん、簡易的なやつはやってますね。
なんか20代の時は簡易的で、30代になるともうちょっとこうオプションが増えるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
うち34からだな、それ多分。うん。
それがね、多分ホネスさんの方に近くなって、35歳とか40歳くらいから、なんかちょっと分厚い検診になって、
うん、
今の年齢は、なんか20代の検診とそんな変わんないくらいで、なんか30分くらいで終わったんですよ。
うん。
うん、まあ全然それはいいなと思ったんですけど、採血のね、まあ僕採血別に苦手な方ではないんですけども、
うん、
やたら、トークで繋いでくる採血の、まあ、おばあちゃんと言ったらあれ、失礼なんですけれども、まあ、当たりまして。
はい。
あ、何？血を取ってる間っていうこと？
血を取ってる間になんかやたら話して、今日、紛らわそうとね、多分してくれてると思うんですけど。
うん。
正直、それでなんかこう、笑かしてくるんでね。
うん。
なんか集中できなかったっていう、そういうお話なんですけど。ま、何を話したかっていうと、まあ、じゃあアルコール染みますかねみたいなやりとりがあって。
うん。
あ、大丈夫です。な感じで。
うん、
で、ちょっとチクッとしますね。ね。まあ、いつもだとちょっと太い針なんだけど、今日だけね、ちょっと細い針使ってるからね、時間がかかっちゃうんだよね、とかずっと言ってて。
うん。
なんか針の太さについてひたすら語ってくる。でもね、ちょっと細い針だからちょっと時間がかかっちゃってね、もうごめんなさいね、もうちょっとで終わりますからね、とか。はい、これちょっと手に持ってくれるとか言って、なんか、手に取った後、取った後の、なんか、
血液
が、なんか3本くらい取ってたんですよね。
うん。
もちろん1本僕の手に持たせようとしてきたりとかですね。
それありえないね、あんまね。
何してんの、この人みたいな。
あんまないな、それ。
なんか名前確認してくださいね、とか言ってね。いや、今確認する時じゃないでしょ、みたいなね。で、気づいたら終わったって感じなんですけど。そのトークのせいで、まあ、普段、賞味だった数秒とかで、ね、言っても、10秒くらい多分終わるはずの、ね、血液の採血の時間なんですが。
うん、
なんか、1、2分喋ってたようなね。
長えな。
感じてしまって。これ逆じゃないかと思ったんですけど。
うん、
まあ、ただ、針は本当に細くてですね。
ああ。
痛みは愚か。あともなんか、目視で確認できないくらいよ。
あ、そんな細い？
最近の注射針ってすごいよね。僕も、まあ、うん、血を検査するときのその後を見るけどさ。全くないもんね。
ない。で、前はちょっともうちょっとこう、パッてその血取った後はテープパッて貼って、ちょっと強めにこう持ってて、
うんうん、
まあ1時間は取っちゃダメっていうのはまあそうなんですけど、
うん、
まあなんかこう、あんまり重いもの持たないでくださいねとか、
いろ
い
ろ
注意を言われたんですけど、
うんう
ん、なんか全然そういうの大丈夫みたいで、
あ、そう。
なんか針がもしかしたら、こう、さらにさ、なの？アップデートされたっていうんですか、
うん、
そういうのがあったのかななんて思って、それであの場所がその機嫌が良くなってやった新しいアイテムだわみたいな感じ でノリノリでノリノリでいろんな人に話したかけて
るみたいな。そんなやついる？血取るの楽しくてしょうがないみたいな。
まあでも
我々の業界で言ったら例えば、うん、マウスがさ新しいマウスに変わったとかさ、
道具がね新しくなったっていうことだからね、
筆がちょっと新しい筆になりました、
ね、どうか、
そんなことがあるのかななんて思いましたけど。
なるほどね。
実際採血されてる方、リスナーにいらっしゃればね、ちょっとその辺の心境を、
ね、
教えていただければ。
最近の注射針はすごいんです、みたいな。ね、欲しいですね。
先端の大きさが何ミリから何ミリに2017年から変わっておりますとかね、うん、そういう話があったら。
なるほどね。
教えてほしいな。というですね、ちょっとしょうもないお話からスタートしたわけなんですけれども、今日ね、お便りも、いくつかいただいておりますので、お便りの方もう行っちゃっていいですか？
はい。
はい。
はい。では行きましょう。まずですね、お名前、サミダレさんからいただきました。タイトルは、仮想通貨についてというお便りです。ありがとうございます。はい。
ありがとうございます。
はい。読んでいきます。いつも楽しい、配信ありがとうございます。 以前もお話があったと思うのですが、仮想通貨についてお聞きしたいです。4月からビッグカメラでビットコインの決済が一部店舗で始まりましたね。また、SPI も夏から取引を始めるとニュースを見ました。
うん、
他の仮想通貨では100倍以上に値が上がっているのもあるそうですね。
うん、
そうなんですね。私はまだ、マウントゴックスの問題もあり、あまり信用できないのですが、自国の通貨を信用できない国では仮想通貨を持つ選択肢もありなのかなとも思います。また、海外送金の手数料が安くなるなどのメリットがあるとも聞きました。今後取引は普通の一般生活にも広がっていくのでしょうか？また、メリット、デメリットにはどのようなことがあるのでしょうか？持ちたいと思いますか？お三人の意見を聞いてみたいです。長文乱文失礼しました。これからも暑くなる時期ですのでご自愛ください。ということでした。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
仮想通貨ですか？
うん。
あ、なんかビットコイン、最近値が上がってるけど、やばいんじゃないのとか、あんまり中長期的には持たない方がいいんじゃないのっていうコラムをね、
うん、
少々目にする機会がありますけど、
うん、
お二人はビットコインとかその仮想通貨周りどうですか？結構興味あったりします？
まあ興味はあるけどね。
なんかやっぱりその自国の通貨が信用できないので、
うん、
仮想通貨を持っておけば、まあいきなりその自分の持ってるお金が使えなくなりますってことはないですよっていう、
うん、
安心感はあるのかなっていう、う
ん、まあね、でも言ってる通りメリットデメリットはいろいろあるんだろうなと思うしね。その
市場規模がなんかビットコインってまだまだすごい少ないんで、
うん、
どうなんですかね。
だから中のこの仕組みをさ、ちゃんと理解しておかないと痛い目を見るんだろうなっていうのは思うし。
まあ、マネーゲームの温床になりやすいですよね、仮想通貨って。
ね、
うん。日本円とかは結構強いし、安定的にさ、まあ、自分たち生活で使うから
、
なんですけどね。
うん、そうだね、
まあ。うん。仮想通貨ってな、まだね、ちょっと、日本にいる限りは、僕はそんなに、こう、積極的にアプローチしていこうっていう感じはないですね。
そうです。
うん。
だからまあ海外によく行くとかね。それで、まあ世の中的に、さっきもビッグカメラの例ありましたけど、他国で買い物するときに、ビットコイン持ってれば、それで決済ができるとかであれば、
うん。
まあもしかすると通常の為替、まあ例えば、米ドルとの為替相場よりもビットコインの方がお得だよねとか、手数料安いよねとかっていうところで、まあ、まあメリットが一番あったり、まあ僕もそこまで詳しく深掘りはしてないんであれですけど、まあそういうようなことがあったりするでしょうけど、
うん、
それとは同じぐらいの何か、まあものすごく大きなっていうわけではないけれども、リスクというかデメリットがあるのかなというふうにも感じてるしね。
まあクレジットカードがあるからね。
まあね。
どっちかっていうとね。
電子マネーもね、うん、普及してて、
うん、
基本的にはなんかだんだんもう手に持つお札とかねで。まあまあ手に持たなくなっていくかなっていう気はしてますけど。
まあ、
うん、まあ、まだそれって日本円ではしかないんで、電子マネーも結局日本円ですし。
うん、
まあそれが仮想通貨になるということのね、その責任の所在っていうのかな。国が責任を持たないというか、誰も責任持たないっていうのが、まあみんなで分散してるんでね。うん、
まあブロックチェーンだからね。その考え方、だからブロックチェーンがよく理解できてないと、なんか、このビットコイン大丈夫かしらみたいなことにもなるし。
そうですね。なんか最新が一番上書きされますとか言われても。
あ、そうそう。で、こう、みんなでこう分散して一番長いやつがうんぬみたいな。
銀行がないってちょっと心配じゃないっていうくらい、日本の銀行ってやっぱり信頼性高い。メガバンクとかってまあ、ね、潰れることはまずないって言われてる。
うん。
まあ、そっちにある、お金がある以上は、まあ、なんでしょう。ちょっとお小遣いとかを使って仮想通貨に手を出すとか、そういうレベルであれば、なんか僕もやってみたいなと思うんですけど、
まあ そうね、
全額を仮想通貨に。
全額入れる気はないね。
ちょっとね、それ厳しいかな
って。さすがに、ね、全額はね、もう、おかしいと思う。
ね、
だからなんか海外旅行用とかね、うん、そう、特定の用途用とかに1個、口座だけ持っとくみたいな、ね、そんなのがいいんじゃないですかね。
ただまあ、我々3人の今のお話で言うと、結構みんな興味ありそうなトピックなんで、またなんかこれはね、コーナーかなんかにして、ぜひ ね、配信したいと、
うん、
はい、思います。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ということで、続いては、原田さんから、いただいております、 タイトル、うまうまさん家を買う、マンションか一戸建てかに悩む、ということで、全く僕の身に覚えのないタイトルがついて、ちょっと読んでいこうと思います。
はい。
はい。おはようございます。
おはようございます。
私先日、うまうまさんが家を購入するについて悩んでる夢を見ました。なるほどね。話の内容は、家をそろそろ買いたいと母親に相談したら、一戸建てを勧められたとか、理由はマンションが古くなると見た目が悪い。一戸建ては古くなってもそれなりにね、と。現実古いままマンション放置は考えられませんが。
うん。
うん。そこで、私って書いてあるのは、これは多分原田さんがその夢の中で語ってるんですよね。
そうでしょうね、
うん。はい。そうね、うちは古い一戸建てそれなりに風格があるかな。お母さんの言われてることも正しいかも。ってことで、私、うまうまの母親に何かしらコメントしているんですね。
いや、母を、そうか。
だね、三人いるってことだね。
三人いるってことだね。
はい。僕、うちのね、母親、そして原田さん。うん、
なるほど。
で、僕が家を購入しようか迷ってるっていうのを、この二人に、うん。
相談してる。
言ったのか、僕が母親に相談してるところに急に原田さんが入ってきたのか。その、
これでもさ、面白いのがさ、三人とも一切面識がないっていうところだよね。
そうだね。
そうなんだよね。
そうね。
母親、あれですから、ポッドキャストやってることすら知らないですからね。そもそも
声も聞いたことないからね。
そうそうそう。だから、すごい想像力だなって。
すごいですね。
はい。ちょっと続き読んでいきますけど、はい、夢はここで終わり、はい、私、うまうまさんの名前も顔も、親、兄弟、親戚、友人、同僚、しつこいのでこの辺でやめます。も、全く知らない人なのに、
うん、
うまうまさん、小平さんみたいに結婚が決まった男の人が結婚決まると、まず、家ですね。すいません、建設的な内容なく、いつも建設的なメールをしているのかと言われたら返事に困りますが、次回は建設的メールでということでいただいてます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあね、結婚決まってないし、予定も全くないんで、単純に夢なのかなと思うんですけど。
そうね。
ただね、わかるというか、会ったことない人が、夢に出ることって、僕も実はあって。
うん。
おう。
僕が、ずっと漫画読んでるんですけど、東京クールっていう、うん、
あ
まあ、映画にもなってるやつね。
はい。
これずっと最新を、ヤングジャンプとかをこう、なんか読んだりとかしながらですね、最新を追ってるんですけど、
うん。
作者がですね、一切顔出ししない人で、最初は男か女かもあんまり分かんなかったんですけど、石田水って人なんですけど、うん、まあ、この人が結局まあ男性だったってことでツイッターをフォローしてるんですが、うん、まあ、まあ、イラストでしかないんでね、
はい。
夢の中でですね、その僕石田水にですね、自分が描いた漫画を見せに行くっていうシチュエーションがあったんですけど、勝手にです。4コマみたいなの描けてすげえうまく描けたんで、これ誰かに見せたいなって言ったら、あそこに石田水がいると思って、石田水さんに、ちょっとこう僕の漫画見てくれませんかねって言ったら、あ、いいですよとか言われて、なんか普通のお兄さんだったんですけど。これで実際会った時に同じ顔してたらびっくりです。
びっくりするね、それね。
びっくりもあるし、ちょっと怖い感じもする
し。怖い、怖い、うん。
怖いですね。どっかで会ったのかなって。
その夢の中で描いた4コマを実際に描いてほしいけどね。
ああ、でもね、全然僕のが描ける絵のレベルじゃなかったんですよ。
ああ、そう。
めちゃくちゃ上手かったんですよ。
ええ
ー。夢の中だから、画力が上がったんでしょうかね。
なるほどね。いかようにもそこはできるってこと。
うん。誰はなんか、あれあります？会ったこともないとか、見たこともないような人が出てくるとか。
そら、あるでしょ
う。まあ、うん、あると思う。あると思うけども、忘れちゃってるね。
大体ね。
だから、うん、まあその、行ったことないところも、結局そうじゃない？その、会ったことない人とか、行ったことない場所。ここ行ったことないのに、あれ、なんか、こんな、どこだ、ここみたいな、うん。その想像力と多分、知らない人をこう中に登場させるのは一緒のような気はするけどね。
まあそうね。まあ少なくとも今回のポッドキャストのね、うん、原田さんの件だと、うまうまさんの声だけは知っていて、
そうだね。
で、声と喋り方と考え方みたいなある程度想像はあるから、そこからこう、書き立てられたみたいなところあるのかもしれない、
ね。人格形成がこうできてくるからね、
うん。そうですね。まあ、なんかでも、リアリティはある話だよね。
まあそうね。
そうね。うん、家買う
マンション買うのは。一戸建てを買うかどうかで悩んでるって。
そうね。
まあ、僕の代わりにいろいろ相談に乗っていただいてありがとうございますと。まあ、まあ、しばらく買う予定はない
んですけど。夢の中でね。 はい、
まあきっとちょっと購入にね考えるときはこの話を思い出すんだろうなと思いますね。
うん。
ビットコインで買いますか。ビットコインで。
ビットコインで買っちゃう。
ビットコインで家を買おう。
じゃあ。ビットコインでそんな巨額なあれできるのかな。決済できるのかちょっと怪しい。
不動産業者に。タイトルがビットコインで家を買うっていう。
そんな不動産屋さんにいやビットコインではちょっととか言われちゃうと思うんですけど。
買えないですみたいな。
はい。そんな感じで。ありがとうございました。最後はですね、GTR さんから、2ついただいてますので、続いて読んでいきたいと思います。
はい。
まず1通目がですね、冒頭内容が駆け上がりじゃなくてすいませんということでいただいています。はい、お姉さん、グリーンディーさん、おママさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
駆け上がりの姉妹番組の流行り物通信簿のサイトの話なんですが。
姉妹番組なんです
か？そして姉妹でもないっていう。
姉妹番組ってわけではないんだけどね。いや、まあ、出てる人が同じってだけです
から、ね。ホネソさん的な感じやったらば、それに近い。うん、
え？
ホネソさん的には。まあ、兄弟と姉妹の区別ないけど。まあ、
骨つながりっていう意味では、
うん、まあ、
同骨
いい、うん、
同骨番組みたいな。
じゃあ、私がどっちも女性になりましょう。じゃあね。
同骨番組
エミの友達になりましょうか。エミの友達ね。
全然3人の話が噛み合ってないですけど。
そう。
なんなのこれってあるじゃん、はい。フォーム投稿のリンクがありません、バ
ックボス。はい、はい。
なかったですか？
ちょっと今ですね、リニューアルをかけておりまして、はい、小平さんに来たお話でございますけれども、はい、ちょっとサイトをリニューアルするんですよ。
うん。
というのは、新しい番組をね、向こうの方に。
言ってましたね。はい。
はい。始めようかなと思ってるんで、そっちの裏側のサイトが実は、小平さんにずっと制作を1年ぐらいかけてやっていただいてまして。まあ、そこにちょっと移行するために、今すいません。ちょっとフォームの投稿のリンクがないんですけれども。
うん、どうやってお便りをじゃあ、くればいいですか？メールとかで。
そうですね。メールないしはツイッターか何かでいただけるとっていうところになりますね。すいません。番組の最後でお便りフォームから送りくださいと言っているのに、すいません。
だそうですと。
まあ、そこは、ね。
まあ、お聞きの方、うん、もしね、流行り物通信もね、聞いてるよという方いらっしゃいましたら、うん、まあ、ちょっと今、しばらくお待ちくださいと。
はい。
で、お便りは、メールとかツイッターなどで、
はい、ください。募集しております。
うん、ね、ですね。はい。続き読んでいきますけれども、話がそれですいません。284回のジブリパークの感想です。
お。
地元の美術館で、スタジオジブリ展を見に行きました。
うん。
うん。
初期設定資料や、番宣、ポスター、イメージイラストなどの展示がありました。
うん、
今まで番宣とかで出てきた、キャッチコピーに疑問を持っていたんですが、なるほどと頷いてしまいました。
うん、
何があるんですかね。スタジオジブリ展は大盛況で13万人くらいの、来場数があり、ジブリの凄さに驚きました。
お。
愛知のジブリパークも来場者数が多くなると感じました。
まあ、そうだろうね。
人気なんですね。
うん、
まあ、確かに、ジブリファンはなんか一度は行きたいみたいな、
ね。ジブリ展行ったことあると思うよ。なんか、ジブリの建物展とかもやってたりするもんね。
うん。
なんか、立ってるよね、銅像がね。銅像っていうかなんか。なんだっけ、あれは別の場所かな？なんかナウシカかなんかに出てくるロボットみたいなやつがさ。
あ、それは違う。
三鷹の森の。
僕が感動してたけど。
ビジュビジュって。
自分でもびっくりするぐらい何言ってるかわかんない。ジブリ美術館ね。
ジブリ美術館ね。
はい。なんか濁点が多いんだよ。ジブリ美術館は、立ってますね。それとは別に、スタジオジブリ展って言って、その過去の資料とかを展示してるやつが結構こう、はい、企画展でやられてるんですよ。
ああ。
うん。それに行ったこ
と。バヤオさんの。原画とか。
そうそうそう。パヤオさんだけではなくてね。まあ、実際にそのイラストレーターというか中の、アニメーターの方が描かれたもの、原稿を見たりとか。
うん。
その家の設定がどうとか、家の設計図がどうとかっていうのがあったりとか。
うん。
まあ、そんなんでしたね。
まあ、多分そういうネタを持ってくるんでしょうね。きっとこのジブリパークも。それをこうちょっとこう、乗り物にしちゃいましたみたいな。
うん。
まあ、そうでしょうね。おそらく。
なんで、まあ、ネタの広がり具合は、作品数も多いので、そのあたりは、やっぱり、期待できるかなと思いますけど。
うん。うん、
まあ、こればっかりは、ちょっと待ちのタイミングなんて、楽しみに待ちましょう。一緒に待ちましょうって感じですね。
はい。
うん、
はい。もしお三方をジブリで例えるとしたら、ホネットさんは、千と千尋の神隠しのクモジー。ウマーマさんは、天空の城ラピュタのムスカ大佐。
お、来ましたね。
グリーンティーさんは、紅の豚のドナルド・ハーチさん、といったところでしょうか。ちょっと僕、後半何言ってるか分かんなかった。
なんで分かんねえ
の？紅の豚は見てないんで。
ああ、そういうことね。
はい。話は変わりますが、地元でチームラボのイベントがあります。チーム、骨ラボも夏の活動とかはありますか？ということで、最後はいきなりなんかこう、ウェブ業界のお話になってますけれども。
チームラボね。
チームラボといえば、なんかウェブディレクターのね、集まり。まあ、デザイナーもたくさん抱えてて、
ね、
いろいろこう展示したり、デジタルのね、最新の、なんかこう、展示とかがありますけれども。
うん。
うん。まあ、3人さらっと例えられてますけど、はい、僕はムスカ大佐でいいと思いますけど、
いいの？
お二人は大丈夫。いや、かっこよくないですか？ムスカ大佐ね。
ずるくない？あれ、くもじってあの、かまじいでしょ？あの、かまの世話をしてる、あの、足が何本もある。千因果長寿やんって言ってる人でしょ。うん。誰がやねん。
何にも骨じゃないっすよね、そもそもね。
うん。でもガリガリなおじいちゃんだけどね。
そうなんだ。千と千尋をもうた一回見ましたけど。
僕だいたいセリフ覚えてますから、投資で。
千と千尋。結構モノマネされることが多いっすよね、千と千尋ね。
うん。
うん。
なんか顔なしとかだとさ。
ああ。
あ、そうそうそう、まあ、しやすいよね、顔な
し。しやすい。誰でも着手できる。
たくさまーっつってね、カエルが出てきたりね。うん、
今日のコーナーにしますか、
はい、今のジングルになる。
ジブリモノマネ講座みたいな。
うん、できるできる、そんな。いろいろやってるから。
いや、井戸端カオス、次行きましょうか、つって。
それで。ずっと俺になっちゃう。
うん、グリーンティーさん、紅の豚は見ましたか？
まあ、あのね、一回見たことあるんですけど、まあ、あの、一応今ググってみて、あの、顔写真は分かった。
うん。
この人か、つって。まあ、もうどうでしょうね。あの、僕は別に、あの、悪い気持ちはしてないですけども。
なんか単純にこれ、ムスカがさ、
うん、
あの、髭生やしただけみたいな。
まあ、そうね。
メガネかけたらムスカになるみたいなね。うん、
そんな感じがしますけどね。
まあなんか、人間だったからよかったな、みたいな。
大体同じ顔したキャラがよく出てくるっていうのはよく
ある。ずるいぞ、二人とも。俺だけじゃねえか、人間じゃねえの。いや、
そもそも骨ですからね。しょうがないんです
よ。ね、現実世界でもね、誰がやねん。おい。
しかも、チーム骨ラボっていう、勝手にそういうのも書かれてますけど。
そうですね。でも、やったじゃないですか、去年。
うん。
なんか、骨活を3人でやったじゃないですか、東大にわざわざ行って。
ああ、
そうですね。骨を見られる。あれがチーム骨ラボとするなら。
うん。確かにね。
あ、見に行っただけですけどね。
うん。しかも、やってなかったしね。
一番行きたかったとこやってなかったっていうね。
そうそうそう。ちょっと残念でした。
まあ、何かしら夏の活動ってことですから。
うん。
ホネスト3。
いや、別にないな、夏は。とりあえず。うん、まあ、でも、もうすぐ、かけらじも、もう8年
?8? 丸8年になるのかな、
丸8年だもんね。
9年目突入。
9年目突入ですから。うん、まあ、何かしら、ね。
そうですね。かけらぼにね、うん、ぜひ、そういったところを、うん、新しい何かしら、一つでもね、コンテンツを追加したいなと思ってます。
かけらぼ全然やってないからね。
そうなんですよ。
あの番組。4回ぐらいしか配信してないでしょ。
もう少しね、シェアを広げて、いろんな人と会ったりとか、コラボしたりっていうのはですね。
うん、あっちはこう、こっちの番組でできないようなことをやる番組なのに、全然活動してないっていうのはちょっと。
そうか。なんか、まあ、結構みんな、全体的にこう、忙しくなってきたよねっていうね。
うん。まあ、ね、それもあるしね。うん、あと、落ち着いちゃってるよね、こっちの番組でね。多分これ今、あの、最近聞き始めた人は、かけらぼという我々の番組があることすら知らないと思う。
ああ、それはそうかもしれない。
うん。
うん。一回ぶっ壊すっていうのは一つの手ですね、だからね。
毎回言うよね。一回
ぶっ壊す。一回ぶっ壊す。
かけらじをぶっ壊す。
うん。そうそう。
なかなかね、まとまった事件がないとぶっ壊しにも書かれないからっていうので、ちょっとね。
そうなんだよね。だから去年のこの、秋の夜長スペシャルみたいなね。ええ、結局小説書いてないですみたいな話なんですけど。
続きがまだできてないと。
うん、
コーナー自体はね、なんか、いつもと違っていいなと思いましたけどね、
うん。うん。
それなりに準備をしなきゃいけないし。
はい。
まあ、こういうぶっ壊し方、やってみたらどうですかみたいなアイディアもね。もう、リスナーからさんから最終的に募集するっていう。
もう、ひでえな。自分でさ、考える
お便りくださいね、としか言わないのにさ。送ったら送ったら、そんなに
やらないっていう。
かわいそうだ。
ひでえ番組だな。
ひどい番組ですよ。どんどんリスナーさんがね、離れていってしまうと。
ですよ。
本当に繋がりかねないわけですが。はい。そんなわけで GTR さんからは、もう一つお便りいただいてますので、うん、こちらも紹介したいと思いますけれども、うん、
はい、
タイトルがこれはね、腸蛍骨かな？腸蛍骨を集めてますか？
腸蛍骨は何でしょう？
全くまたこれもまた、結局ホネストさんのね、お話になってきてるわけ
です。そうですね。僕のことを GTR さん好きなんですね。ありがとうございます。
そうですね。286回の感想です。はい、まず、フリー Wi-Fi の話です。確かにセキュリティに伴うリスクと設備投資に、金がかかるのは間違いないと思うのですが、ソフトバンクとして格安 SIM や一定数量のデータプランなどのパックを考えているのではないでしょうか。
うん、
他社との差別化でフリー Wi-Fi よりお得ということを歌うかもしれないですね。
うん、
なるほどね。はい。次に AKB の話です。まずこの話を聞いたとき一番驚いたのは付き合っている彼ではないでしょうか。まあこれ前回私が取り上げた AKB の話でね、総選挙で、結婚しますって言って、まだ騒動としては沈静化してないような雰囲気感じますけど、
ね、うん。そうだね。お前言うんかーいみたいな話だよね。
まあね。
家で見てて、テレビで見てて、えってなったかもしれないですけどね。はい。もし、雰囲気の中ではお互い感通じ合っていて、結婚みたいな話題もあったのでと、彼女の中で解釈して、当日のテレビで逆プロポーズされたとしたら、彼は誰よりも驚愕していたでしょう。う
ん、俺もね、その、考え方は一瞬よぎったのよ。
よぎった。
もしかして彼氏、うん、これ、正式にプロポーズしたんじゃなくて、なんかそういう、なんとなくの話で言ってたんじゃないかなっていう感じもしてたけど。
うん。
うん、この辺は、まあちょっとその週刊誌とかに、の最新情報を待つような話になるんですかね。
そうだね。それかもう本人の口から言うかだよね。
うん。
まあなんか一般人みたいなね、感じの、タレントさんではないんではないか。
なんか元ファンみたいなことも。
なんか、
言われ
て
る。なんか多いですね、ファン
の方ね。
じゃあ逆に考えて、AKB のファンは辛いですよねとか言ってたけど、うん、実はファンでもワンチャンあるよっていう一例
になって。その捉え方もできるわけじゃん。
で、
も
し、まあ、サッシャラさんもさ、一回そういうのあったじゃないですか。
それでも入る前でしょ。
入る前か。
うん。
まあでも、ね、ファンみたいな感じでしょ、でも。
ファンだっけ？入る前だと思ってた。
そうなんですね。
覚えてない、覚えてないです。ちょっとそこは。
まあでもですね、うん、そういうこう、もしかしたら自分がファンとして捧げてくればですね、
うん、
向こうも顔覚えてくれて、ワンチャンあるかもっていう。
そうね。
ことだとすれば夢を与えたかもしれないですね、一つ。
うん、でも、結局蓋開けてそのね、一般人の顔見たら超イケメンとか、ああ、やっぱりそうかみたいな、そんな感じになりそうな気もするけど
ね。ああ、米印とかで出てくるやつ。
米がいっぱい出てくるやつね。ガーッ
こういう男性がモテるとか言って書いてるのに、そのスレッド見たら米があってね。あ、そうか、解散みたいなね。
そう
そういうやりとりになるんでしょうかと。
そうですね。はい、
本人の話がまとまってなかったのは脳内パニックでジレンマで言ったのかもしれないですね。
うん。
うん、そして会場に司会の徳光さんも、おめでとう発言も会場内のパニックをリセットしようとした生理的防衛本能なのかもしれないですね。
そうね。
あ、確かにその、うん、悪い流れにするよりは、いい流れにした方が、うん、ね。
そう。お祝いのムードに持ってった方が、そうそう、だって場が収束すると思ったんだろうね。うん、
結構は、まあ、シチュエーションがどんなにあれでも、おめでたいに越したことはないというか、おめでたい話であるにはね、
うん、
それは事実ですから。
そうですね。
うん、まあそう言えないときは、その人が逆にこう、なんか悲しい人だなっていうふうにね、思われちゃう風潮はありますからね。
うん、
まあとはいえちょっとあのシチュエーションではどうなのかなっていうところはありますけど、
ね。そうですね。あるね。
はい。グリーンティーさんがファンだったら、この教訓を元にしたリスクマネジメントの本とか出しそうですね。
これでも、
出しそう。
いい題材な気がするよね。
めちゃめちゃいい題材だよね、
うん、
これ
社内研修の講師とか任されたらこれやりそうな気するもん本当に、
うん、
題材で
皆さんは AKB を知っていますかってこと最初にね AKB のスライド出して
で、まこ様の結婚と比較したいとかね
世の中の反応の違いみたいな、ね、同じ結婚でもこんなに違う、じゃあ会社ではどうだろう、
本の表紙がありそうな、マジで。
いや、これ、あれじゃないですか。アマゾンブックスとかで書いて売れないんじゃないですか。
いけそうな気がします。ちゃんとやればね。
アイドル商法までね、うん。そのアイドル商法に対しての発言、なぜか僕がコメントが入ってたりとかね。一部協力するみたいな。これがあると面白いかもしれない。
ああ、面白いね。
ちょっと見たいね。
いいね、それね。そういう方向での広げ方もあるね、かけらち発言。
面白い。
はい。
うん。
ということで、話は変わりますが、ホネストさん。桜子さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
ね、はい。
はい。
ホネストさん、水木ありささんとの共演おめでとうございます。
ありがとうございます。ね。
ホネストさんの親戚やご友人の方も出演されていて、面白かったですね。本当、今年は骨が繋がる1年ですね。ということで。
皆さん分かってます?
結構置いてかれてるんですけど、GTR さんとホネストさんしか分かんない感じになってますけど。
いや、あの、ネタですね、これ。GTR さん、僕のこと好きですからね。あの、桜子さんの足元には死体が埋まっているという、水木ありささん主演の、
ドラマ。
連ドラが、あの、これまでやってまして、うん、この前のクールでやってまして。
フジテレビだっけ、
はい、フジテレビだったかな、フジ
テレビかなんかその
辺。アニメ、うん、アニメ、
いやいや、ドラマ。
あれ、はい、フジテレビじゃないっけ、なんか、チラッと見た気がしたんだよな。うん、
そうそう、フジテレビ。かね、うん、TBS か。あ、でも普通の連ドラですよ。はいはい、うん、そうね、あの、ゴールデンタイムにやってる、うん、ドラマで。まあ、そこで死体が出てくるということはですよ。まあまあ。ね。相当に硬くないでしょう。骨がね。たくさん。出てきておりまして。水木ありささんがね。ひたすら。ね。
あと昔死体の役やったみたいな話してませんでした。エキストラで。
やりましたよ。
ね。だから、どっちにしても骨さんに繋がってくる
なんだっけな、まあね。なんか、あの、戦隊もののね、オープニングでやりました。雨降らしの森の中、地べたに寝そべって、あの、目を見開きながら、こう死んでる役っていう。
まあ。あんなの、そんな貴重な経験ないですよ、ね。
エキストラの中でも、めったにない役ですから。
めったにないし、うん、今やれって言われたら、
うん、
数百万もらわないとまず、やらない。そんな何千円とかでやんないですよ。
うん、その後でもね、あったかい、あの、あれ、ちょうど冬の時期だったのよ。冬の時期に雨降らしで、わざわざ森の中で雨降らして、で、そこに寝そべってね、もう死ぬほど寒くて。で、その後、温泉使ってね、ゆっくりしました。
ああ。過酷な環境で撮影に挑んだ
とした、本当に。
まあ、ドラマもね、ぜひ、まあ、もう終わっちゃったっていう感じであれば、ちょっと再放送とか、DVD、うん、待つってことになるん
で、ね。まあでも、
まあ、別に一応言っときますけど、まあ、僕出てないですから。
親戚がね、親戚の方が出て。
そうそうそうそう。
あの類似した骨が出て。
そうね。骨粗部類の方々はたくさん出られてたんですけど、
ね。でもあれだね、今年はワンクールに一個ぐらい骨出てくるね、おしゃべり外骨に始まり。
うん。今年骨来るんじゃないかなと本当に。
次の政治家が骨とか言えばいいでしょ。
いやおかしいだろ。骨子がとか言えばいいんじゃない、
骨子がね、できておりませんと。
全体の骨子が揺らいでいるみたいな。
いや、まあ、下木のね、骨にもちょっと注目という
期待だね。
形でね。
そうですね、うん。下木の方がむしろ大事ですからね。
そうね。印象という意味ではね。
印象という意味では、うん。そっちでランキング狙っていきましょうかね。
うん、
はい。ということで、お便り、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっとね、紹介が長くなってしまったんですけども、コーナーの方にね、行きたいと思います。今日のかけらじタイムズは、ホネストさんですね。今日は何をやりますか?
今日はですね、ちょっとつい最近というか、まあ収録日ベースで行くとつい最近なんですけれども、皆さんはキャッシュというアプリをご存知でしょうか?出たばっかりなんですが。
ちょっと知らないです、
ね。知らないです。
これを紹介してくれると。
そう。紹介するんですけど、
はい、
このキャッシュというアプリ、ちょっといろいろ問題があるというか、大丈夫なのかなっていうところのアプリを出た当初にね、思っていたので、うん、それがまあ現実となってニュースになっていたというところもありますので、そのお話をちょっとしてみようかなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。続いて糸端カオスはグリーティーさんですね。はい、今日は。
今日はクオリアっていうのはね、何かという話をしたいと思うんですけども、まあクオリアご存知ですか、
知らないで。
知らないですね。クリオネみたいな。
は
い、
生き物ではないですね。で、これ、
生き物ではない。
はい。一応、補足だけしておくと、去年秋の夜長スペシャルというのをやって、その中で、はい、世界の未解決問題というのを特集したと思うんですね。で、そこで、カテゴリーを実は4つ用意していて、生命、宇宙、暗号、事件、4つ用意していて、で、3人で1つずつ選びましょうってなったんで、1つ選ばれなかったやつがあったんですね。
あったあった。
はい。で、これ実は生命カテゴリーで選ばれなかったお話なんですけども、もう少し、去年よりも、去年話そうと思っていたネタを少し深くして、今回紹介したいなというふうに思っております。はい。
時間内に終わるんでしょうか。楽しみですね。はい。それでは、参りましょう。
はい。ということで、今日はアプリのお話についてお話をしていこうと思いますけれども。
うん。
キャッシュっていうアプリなんですよ。知ってます？初めて。まあ、二人ともさっき知らないという、はい、ね、お話してましたけど。これどういうサービスなのかというと、
はい。
サービス自体は6月の28日にですね、サービス開始をしたんですが、キャッチコピーが、目の前のアイテムが一瞬でキャッシュに変わる。という、そんなキャッチコピーを掲げてサービスをインした、このサービス。なんと、もう内容は簡単です。自分の身の回りにある、持っているもの、例えば服とか、カバンとか、iPhone とか、まあそういうものいろいろあると思うんですけれども、
うん。
あー、これもう使わないし、売りたいなっていう時に、まあ今までだったらこう、ブランドものなら、ブランディアとかね。あとは、iPhone だったら、ブックオフに持ってったりとかね。うん、まあ、いろいろ皆さん、こう、現金化をするために、足を運んだり、ネットで検索をして、段ボールを送ってもらって、それで査定をしたりとか。まあ、あとは、質屋に持ってってとか。まあ、いろいろやってたと思うんですよ。
うん。
ただ、もうその手間を、もう、ギューンとなくそうと。
うん、
いうことで、手持ちの持っているそのものをスマートフォンで写真を撮って、それをこのキャッシュというアプリで送信をするだけで、ほぼ審査なし。その写真だけですぐに現金が振り込まれると。
あ、
まあ、そんなサービスなんですよ。
お見どころ満載な感じがありますけどね。
うん、まあだから僕も最初見たときに、怪しいな。サイトの作りはなんかかっこよくてしっかりしてそうだけど、大丈夫かなこれ。と思っていたらですね、なんと、その、翌日とか、翌々日にですね、もうニュースになっていて、これはやばいみたいな。
うん。
危ない、お金を搾取されるだけだみたいな。
まあやばそうな匂いがプンプンしますよね。うん、
まあ、そんなね、話題がポンと出てたので、今日はちょっとそれを紹介していきたいと思います。
紹介してもでももうやんないですよね、これね。
だから、やることやっていいよっていうことではなく、これは危険だよという方がどちらかという
と。こういうのに注意しようねっていう。
そうです、そうです、ね、はい。別にサービスとして悪いわけでは、発想として悪いわけではないんだけれども、このサービスインしたばかりの段階で使うと、まあ、皆さんのお金がどんどんなくなっていく可能性がありますよという、まあ、その注意喚起の意味も込めてね、ちょっとしていきたいと思います。
ああ、
ま
あ、これ、お金がなくなっていくの？なんか、お金もらえる方向かなと思ってたんですけど。
そうでしょ？
うん。
だから今日のタイトルは、キャッシュで得をするのは誰なのかと。
ああ、そういうことですね。
いうお話をね、するわけなんですけれども、うん、これ、実際のそのキャッシュがね、どういうふうに運営をされていたか。もうこれ実はですね、6月30日現在、もう2日前で、新規の査定が中止されちゃってるんですよ。もうすでに。
うん。
だからもう使えない、今、この配信の7月10日時点ではどうかわかりませんけれども、まあこの、6月30日現在ではちょっとストップをしているというところでございますけれども。これどういう仕組みかというと、利用者はですね、そのブランド物とかガジェット、自分の家にあるものをですね、まずスマホで撮影します。パシャッと。
うん、
で、そのキャッシュというアプリがありますんで、そのアプリを、ダウンロードしていただきまして。 で、そのアプリを通じて、その画像を送信していただくんですね。
うん。
で、すると、自動的に向こうの方でその、写真を、まあ、解析しているのか何のか多分見て、査定が行われて、すぐに画面に金額が表示されます。
うん。
例えば iPhone の写真を撮って、ポーンと送ると、2万円ですみたいな。
うん。
形で、こう金額が表示されるんですね。で、うん、その、アプリ上の話ですから、別に2万円って表示されても、自分の手元に2万円がすぐ、あるわけではないんですけれども、その表示された2万円というお金は、指定した口座の振り込みとか、コンビニの支払いっていう形で、すぐに現金化することができると。
うん。
すごい、ね、なので確証がないのに、
うん。
買ってくれるわけでしょ。
そうなんです。
素晴らしいですよね。それだけ聞くとね。
はい、で、それでこう支払いされて、要は写真撮ってすぐ査定、自動で査定されて表示された金額をそのままコンビニに行って、まあ支払いとか、いうことができるわけですね。まあそんなすぐポンポンって行くわけではないですけど、ちょっと待つのは必要かもしれないですけど、うん、まあそういう現金化がすぐにできるというようなところで、まあ、話題になったというか、これは、お、すごいってことでまあ、こう飛びついてですね、やってる人が結構いたんですけれども。金額に関しては、基本的に2万円程度以内に抑えられてるんですよ。1回取引できるのが確か2万円ぐらいだったはずなんですよ。うんうん、ただ、自分が持ってる、そのいらなくなった服とか、ブランド物、まあそういうものをこう、ポチッとやって、すぐに、まあ5000円なり1万円なりになるんであれば、こんなに簡単なことはない。要は、今でいうメルカリのですね、まあもっと簡易版みたいな。
うん。
まあそんな感じでサービスが。
発想は良さそうですけどね。ユーザーが飛びつきやすそうかなと思って。
うん、
今までめんどくさいやりとりとか、うん、自分で一生懸命写真とかも撮りまくって説明文書いて、ね、自分で登録する作業めんどくさいのに、写真一発でお金が振り込まれるって聞くと、いいかなって思っちゃいますけどね、
はいはい。で、その時点では、そのもの自体は自分の手元にありますんで、自分の手元に商品がある状態でお金が振り込まれるわけですよ。
うん。
ね？これ、普通に考えたら、企業からしたらめちゃめちゃ危険ですよね。
物がないわけですからね。
そう、物が送られてきていないのに、うん、要は、やり取りの中で先にお金渡すから、まあ、物は後でいいよみたいな形なんですよ。うん、で、この撮影した物品は、基本的に、その画像送信してお金が入金されたら、もう2ヶ月以内に送らなきゃいけないんです。
うん。
要は、アプリ上に、例えば先ほど iPhone が2万円って言いましたけど、アプリ上で画像送信して自動診断で2万円っていうのが表示された時点で、もう2ヶ月以内に送らなきゃいけないという義務が発生するわけです。その時点で。
うん。あ、それ何？ちょっとチェックしただけでも？
あ、送ってもう査定してもらったら、2ヶ月以内に送んなきゃいけない。
査定してもらったら、それをお金にする意思がなくても送らなきゃいけない。
そう。もうその時点で2万円は入ってきてるから、アプリ上で。
あ、そういうことなん
だ、ね。あ、そうなんですか、
はい。で、もしその商品手放したくないという場合は、
うん、
その2万円を、その、このキャッシュをやってる会社に、戻しますよということをしなきゃいけない。
うん、うん、うん、なるほど。
ただね。
はい。
このお金を戻す場合、2万円ポーンと持ってきました。渡しました。あ、でもこの物品やっぱり売りたくないから、キャンセルしようっていうことで、キャンセルをした場合、15% のキャンセル料プラスした額を戻さなきゃいけないです。
ああ、それ結構取られるね、高額
数量で儲けるってやつですかね。う
ん、はい。なんで、そのやり取りが発生した段階で、2ヶ月以内にその商品を渡すか、お金を渡すかのどちらかをしなきゃいけない。
うん。なるほど。
という流れになります。
うん。
これでもよくよく考えたら、ね、最初の話のうちはなんか企業がこれお金生活者から取れんのかなみたいな流れで考えてましたけど、アプリで2万円って表示させるだけで、いずれかのものが絶対に手に入るという条件、 ということを考えると、確実に企業の方が得をするんですよ。
うん。
しかも返ってくるお金は、プラス 15% が乗った形で返ってくるんです。
そうですね。
はい。で、銀行振り込みとか。
律儀に、うん、段ボールで一生懸命詰めて2ヶ月以内に送信してきて、そのものが、実際はね、5000円程度のものだったじゃんってなったとしても、
うん。
数の暴力で言えば、
うん、
その 15% の方、
うん、
支払う方のユーザーの数の方が、なんか多そうなイメージが。
多そうだし、
ね、
その価値が5000円のものを送られたとしても、基本的に多分その査定を自動でやってるうち、これ安くしか売れないなってものはある程度弾いてるはずなんですよ。なんで、べらぼうに安いものも多分、そんなに送られてこない。思うですね。まあ、それは感覚なので、実際は。
審査はしてるよってことですかね。うん、まあ、それなりに売れそうだなと思ったものにそれだけの。
がやってないはずですよね、うん。だから、そうすると、送られてきたものを、多分これ、物品を集めてるんでしょう、このキャッシュというアプリ自体は。
うん、
何か物をいっぱいこう手にして、で、将来的にこう、なんかこう、メルカリのようではないですけれども、そういうようなことをやろうとしてるのかわかりませんが、まあ、となるとですね、お金 15% 乗った形でお金が返ってくるか、もしくは物品が届く。その時点では、まあ、実際のところ、このキャッシュという会社は、ほぼ損をしてないんです。
うん。
わかります?
うん、まあ、
うん。で、これと同じようなことってどういうことなのかというと、これ質屋なんですよ。
うん。
結局は。まあ昔のところで質屋あんまりね、使われたことないかもしれないですけど、質屋に物を持っていくと、その場でその鑑定士さんの方が鑑定をしていただいて、うん、この商品であれば、例えば、1万5000円ですとか、これなら3万円です。まあブランドものとかね、いろいろこう査定をした上で、その場で、お客さんとやり取りをして、うん、じゃあその3万円でいいですってことで、物とお金を交換すると、こういうような、
うん、
まあ、ことになるわけなんですね。で、まあ、この、今回のキャッシュというものに関しては、ある程度時間差があるわけですよ。物を送られるタイミングと、まあ、お金を渡すタイミングがちょっと、こう違うというようなことになりますので、
うん、
まあ、それがイコールすぐに、質屋という形ではないんでしょうけれども、これやっぱり専門家に言わせるとですね、専門家というか、まあ、金融庁の見解で言うと、まあ、いろいろ個々の事例ごとの判断にはなるんですが、一般的には、まあ、このケースは貸付業を、に当たる可能性もあると。
うん。
ね、いわゆるなんか、カードローンみたいな、感じで、お金だけ欲しい人が、一旦お金を借りたいと思っても、結局審査とかいろいろあって、借りられないとか、重複してるんで、もう、サラ金とかに手を出さないといけません、という時に、このサービスを使うとかね、メルカリでも同じような使い方してる人とかいましたね。現金がとりあえず先に欲しいっていう人が、後からお金を返すっていうことなんですけど、これが利息が高いと、15% ってこれだいぶ高い方だと思うんですけど、ね。要は借金地獄になっちゃうよっていう、そういう話になっちゃう。
そうなんです。馬場さんが今おっしゃっていた通りで、これ、使い方によってはですね、表向きは中古品の買い取りサービスっていうようなことを掲げてるんで、実際のところ、まあ、貸金業ではないよっていうふうに言い張ってはいるものの、これ、よくよく考えれば、物を渡さなくてもお金がすぐ振り込まれる。つまり、このものを担保にお金貸してくれって言ってるようなもんじゃないですか。
はい。うん。
ね。で、最終的にいずれかを取られる。で、先ほど言ってた通り、今すぐに3万円ぐらい欲しいんだと。2万か3万ぐらい欲しいんだと。で、上限が2万としたら、3万欲しいんだったら2回取引やればだいたい3万ぐらいになるかなっていうことで、自分の持ってるものを、これを担保にします。お金貸してくださいって自分が持ってるものを写真撮って送って、それだったら3万円ぐらいになります。ああ、すぐ3万貸してで、すぐに引き下ろして、3万円をとりあえず手にして、
うん、
で、そのものを手放したくないんだったら、ちょっと利息は高いけど、15% の利息を払って、まあ、2ヶ月後に、返金をする。 もうこの流れで言うとですね、もう単純な貸金業なんですよね。
うん、うん。
そういう使われ方を、する人がいるでしょうし、これは実質的にその少額融資の領域を狙っている可能性があるよと。要はメルカリなんかの事例を見て、そういうことで困っている人が一定数いるということが分かった上で、こういうサービスを、まあ、考えている可能性もありますというところなんです。
うん、
ただうまいことやってるのは、これは利息 15% ですよという歌い方ではなく、あくまでこれは物品を届けていただけないためのキャンセル料としての 15% なので、通常の貸金業で規制されているその利息のパーセンテージを超えても文句は言えないんですよ。
なるほどね、うん、もしかするとこれ 15% っていうのが、まあ、確か限界もっと、うん、もう少し高めまで利息もらえるとは思うんですけど、
うん、
急にサービス変更してもいいよっていう可能性あったってことですね。 30% とか。
そうです、それもありますし、でもまあそうですね、その要は利息ではないからね、貸金業の利息という範囲ではないんで、この 15% はあくまでキャンセル料ですから、そこの法には引っかからないという。
まあ、うまくかいくぐったシステムにしているということですね。まあ、
絶対、結局、なんでしょう。金融庁なのかわかんないですが、消費者庁なのかわかんないですけれども、なんでしょうね。まあ、許してはもらえなそうな、
まあね、
商売なんですが。
規制はかかりそうだよね。は
い、で、かかっちゃいますし、まあ、被害者が出て、時間の問題でこういうのって取り締まられちゃうのかなって思っちゃいますけどね。
はい。ただですね、まあ、ちょっと時間も今日はあれなのでサクッといきますが、一応ご紹介しておくと、なぜ、一日、ちょっとでですね、査定、新規の査定の、が一時中断になってしまったか。はい。というとですね、これ多分、これでいっぱい、儲けられて将来的にはお金返ってくるぞっていう風に立ち上げたのかもしれませんが、おそらく世の中の人を、舐め切ってたんでしょうね、この会社は。俺、うん、この画期的なサービスに利用者がどっと詰めかけまして、なんと。冷やかし的にですね、エアコンのリモコンを写真に撮って送ったりとか、コンビニの冷やし中華を撮って送ったりとか、お皿とか、100均のヘアゴムとか、まあ、価値がないようなものを写真に撮って送ったにもかかわらず、ブランド品とかスマホとして、高額で査定されたと。
うん。
あ、ちょっと量が多いから、あれかな、オペレーションがちょっと追いつかずに、パパッとミスっちゃったというか、
うん。っていうところもあったと思うし、おそらく画像の診断である程度やってるはずなので、その画像の診断っていうのが、まあそこまで精度の高いものでもなかったんでしょうね。
まあそりゃそうだろうね。
まあもちろんそうだと
思
う。
そ
ん
な高い
解析もできないですから、
結構難易度高いですよ、画像。
うん。どういう角度で撮ればっていうところがあったりするんで、まあこれはなかなか難しいかなと思うんですけど、まあそれで高額で査定されたということは、これ、公開から16時間後ですね。まあ1日経ってないですよ、だから。16時間34分後に新規の査定を一時中止する発表がありまして、理由としては、アプリは 29,241 回ダウンロードされましたと。要はその16時間の間に。
うん、
そして、約3億6600万円のキャッシュ化が行われたそう
です。破産しそうな勢いだけど。
そうですね。
要はその時点で、そうそう。写真を撮って送って、その、このキャッシュ、このものであればこのキャッシュですよってポーンって返した、そのデータ上のやり取りだけでもうすでに3億6600万円。
うん。
16時間ですよ。だからいかにこのサービスが本当にリスクなく始めたとしたら相当な規模の、まあ、サービスであったということが伺い知れるのかなと思いますけど。うん、で、返金ではなくてですね、買い取りが選ばれたのは、7512個だと。
うん。
要は、まあ、その3億6600万円の中の、その7512個の商品に関しては、会社に送りますという選択をされたと。
うん。
はい。で、これ、 このね、16時間で3億6600万のキャッシュ化が行われた云々ってなるとですね、いきなり会社としては3億6600万の負債なわけですよ。
うん。
まあ、お金借りなきゃいけないですね、このお金。この銀行とかから。
その会社がまず負担しなきゃいけない金額がそれぐらいあるということになりますんで、これ実はこの会社、社員4名ほどの企業なんだそうです。
少な。
うん。家族経営みたいな感じだ。
で、現実的には、毎日、まあ、7000点以上のアイテムを、まあ、利用者から受け取って、修理を、したりとか、あとは、毎日 3.5 億円以上のキャッシュを供給させていただくには、ちょっと体制や規模が整っていないと。
うん。
なので、いたしかたなく、サービスの利用を、一時的に停止させていただくことと、相なりましたと。いうことでございます。ね。
うん。
まあ、うまく制限かけて、規模縮小すれば、
うん。
なんかなりそうな気もするけど、僕でもね、手数料で取ったりとか、利息で取る商売って、僕、普通に見下してますから、人として。うん、そう、お金をお金に変える仕事っていうんですか？
そうね。お金でお金を生む仕事で。
それでその、私仕事やってますってドヤ顔してる人たちが世にはびこってますけど、うん、そういう人ってなんかクズなんじゃないかなというか、なんか自分で新しいこと作って、お客さんとかにすごいですねとか、これ助かりましたっていうようなのが仕事としてあるべきで、
うん、
お金をお金に変えるって。
まあ、転売屋と一緒ですよね。
なんでしょう。うん、まあ、達成感とかはなんもないんじゃないかっていう気がしますけど。
うん、
はい、まあ、あくまでそれは個人的な意見ですが。
うん、まあ、そうですね。まあそういうような、このキャッシュというアプリ、すごく話題になってですね、実は私がツイッターで繋がってる人も、実際に、この買い取りが選ばれた7512個のうちの1個をやってる人がいましたので、うん、ああ、ここまで普及はしてるんだな。一気にこの16時間の間に、そんなところまでなったんだな、というふうに思いますけれども。でも、やっぱりこう、写真送って翌日にはもう振り込まれるみたいな。まあそんなスピード感でやってたみたいですからね。まあサービスがうまく回ればもちろん、まあそれだけ1日に何億という規模の取引、それが2ヶ月以内には、確実に商品か、現金が会社に戻ってくる。プラス 15% でね、そういうことを考えると、まあまあ、会社としてはすごい大きな規模に発展する可能性ももちろん秘めてますんで、頭ごなしにですね、このサービスは完全にガーンというようなことではなく、ぜひ体制を整って、リスクがある程度ない状態にしていただいてから、しっかりとですね、サービス運用していただきたいなというふうに思いますけれどもね。はい。まあ、そんなわけで、今日は、キャッシュというアプリについてお話をさせていただきました。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで、今日のエバタカオスは、クオリアとは何かというタイトルでやらせていただきます。クオリア。
はい。
うん。まあちょっと説明はしていきますけれども、まずですね、説明の前に、なぜ、イチゴは赤く見えるのでしょうか、ホネストさん。
え、イチゴが赤く
見えるのは、なぜでしょうか。
青い、赤か、え青い光を吸収するから。
ああ。
違うの。
あ、まあ、まあ、言わんとすることはわかりますけど。
まあ、まあ、赤い色素だけこう、ね、光を反射するから赤く見えるんじゃないですか。うんうん、
そう。まあ、一般的にはね、そういう風に習いますよね。まあ、イチゴは赤い、波長の、赤い色を示す波長、だいたい700ナノメートルぐらいの光をですね、反射して、で、それが目に入ってくると。で、その光を脳が受け取ったからだというふうに、まあ言うわけですけども。今回の論点はそこではなくて、じゃあなぜその波長700ナノメートル付近の光を受け取ると人間の脳は赤いと感じるのでしょうかと。つまり、波長が、そう、波長がね、長かったら、赤く感じるっていうのはなぜなんだろうと。別に青く感じてもいいわけじゃないですか。感じ方としては。
まあまあね。
はい。なぜ赤く感じるのか。ここはですね、 解明が難しいとされているものなんですね。で、この、まあ、いわゆる感じ方というのをクオリアというふうに言うんです。主観的な意識体験というふうに、まあ、難しい言葉ではそういうふうに言うんですけども、こういう感じ、ああいう感じ、青い感じ、赤い感じ、その感じっていうのはクオリアと呼ばれていて、これがですね、なぜ生じるのか、どんなものなのかというのが、まあ、未解決問題っていう話をした通り分かってないと。
これは難しいでしょうね。
はい。
人によってそもそも違いますからね。
ええ。まあ、人間としてある程度共通して、先ほどの色でやれば赤いっていうのは感じるんですけれども、まあ、例えば、魚が見たらどう感じるんだろうかとかね。そういうのも、うん、まあ、はっきり分かってない。で、今日はですね、そのじゃあ、クオリアについて、まず分かっていること。これちょっとね、少し説明してみたいと思うんですけども。まあ今、話した通り、イチゴの赤い感じとか、空の青々とした感じとか、まあそれ以外にも、二日酔いで頭がズキズキと痛む感じとか、面白い映画を見ている時の、ワクワクとするあの感じ。みんな、なんとかな感じっていうのがあるわけなんですけど、これがですね、どのように発生してどういう仕組みで我々が感じているのかっていうのがね、わからないんですって。で、はい。通常ね、通常、いろんな医学的な観点から言うと、まあさっき光の話をしましたけど、外部からの刺激、まあまたは情報、まあそういうものを体の感覚器って、まあいわゆる痛覚とかそういうやつですね。触覚、味覚とか。まあ、そういうところが、まあ、捉えて、で、結局は神経細胞の電位、まあ、いわゆる電流の流れとして脳に伝わるというのは、まあ、中学校とかでも習うわけなんですけれども、その、具体的に言うと脳が物理的にどういう反応をしたら、感じ方がどうなるのか。ここの関係性が分かってないと。つながりがまだ解明されていない。つまり、行き着くところとしては、その物質としての脳がなんでそういう意識的な体験、感じを持っちゃうのかというのが、一番の、まあ、根本的な問いになるわけなんですね。
うん、
で、分かっていることとしては、その感じっていうのにはいろんな種類があると。例えば、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚、痛覚。まあ、これ、みんな痛みとか、味わいとか、匂いとか、まあそういうところ、まあ皆さんが感覚として持ってるところだと思います。こういうのがありそうだと。で、それらは言語化が不可能だ、じゃないかと。まあ、つまり質感そのものを言葉に表すのはすごく難しい、っていうことだろうということや、まああとは他者から観測できない個人的なもの、じゃないかと、うん、いうことが、まあ分かっている。で、まあ、ここまでなんです、分かってることは。はい。で、このクオリアが何なのか分からないっていう問題のことを、まあ、世間ではですけどね、世間では意識のハードプロブレムというふうに、呼んでおりまして、これ、現時点で、ハードって言ってるので、イージーっていう逆のものがありますと。で、うん、じゃあ意識のイージープロブレムっていうのは何かというと、まあ、いわゆる脳神経科学とか、まあ、どういうふうに脳が情報を処理しているんだろうか、みたいなことは結構分かってきてる。つまり、さっき。
ビクってびっくりしたりとか、そういうようなことは、なんか割とシンプルな電気信号なんじゃないかっていう予測が立ちますよね。
うん、まあ、中学校の時に反射ってどういう仕組みで起こるの、みたいなのをやりましたよね。
やりましたね。脊髄を通らない。
そう。脳を通らず脊髄で。
ひざかっくんとかやられましたね。
そうそうそう。そういうように。ああいうふうな動き的に情報がどう伝わって、人間がどういう行動になるのかとか、どういう機能になるのかみたいなところは、まあ、少しずつ解明されてきているわけなんですね。で、これは、外部から基本的には観測できるんですよ。つまり反射っていう行為は、現象っていうのは、まあ、例えば、熱ってなった時に、その人間の、まあ、神経の中をどういうふうに電流が流れるのかっていうのを測っていけば、観測できるわけですよね。
うん。
なんだけど、さっきの クオリアみたいなハードプロブレムの方は、外部からね、観測する方法が今のところ見つかってないんですよ。
状態が変わらないってことでしょ？
ええ。
内なる、なんか、ものというか、ええ、その人にしか感じられないってことだよね。
そうそうそうそう。うん、で、これはですね、実は20年ほど前に、まあ、当時ね、MRI とかですね、CT スキャナーとか、結構脳の機能を測定する装置がガンガン進歩して、もう我々人類は脳のこと完璧にわかるよね、みたいな風潮だったらしいんです。20年ぐらい前。
うんうんうん、
で、それに対して、いやいや、我々はわかってないことはもっとあるよっていう例えとして、この意識のハードプロビのクオリアってまだわかってねえじゃねえかという提案がされたところから、ちょっと議論が生まれてきている。という経緯がありまして。で、まあ、それから20年ほど研究も少しずつは進んでいるものの、まあ、まだまだ全然わかってないと。で、これ、まあ、当たり前わかんないじゃんという、まあ、声もある一方で、これが、まあ、わかるわからないって何に影響してくるのかっていうのも、まあ、結構議論されていて、例えばね、まあ、例えば、ホネストが見ている青と、ウマウマが見ている青は、まあ、ちょっと違うかもしれないと。
うん。
うん。で、そうすると、身近なことで言えばね、自分と相手の感覚が違う以上、なんか同じことを説明するにしても、説明のギャップが生まれてしまうことってあるじゃないですか。
でもそれは俺ずっと感じてたわ。
ね。で、それね、もうウィキペディアに説明のギャップっていう項目があるんですよ。
まあ、一番これで悩まされていると言っても過言ではない、
ね。そうだよね。
うん。まあ、それすごいわかる。だって、例えば極端なこと言ってさ、もう証明できてるものかもしれないけど、
うん、
例えばお腹が痛いっていうこと、うん、ことすらもさ、人によってお腹が痛いという感覚が違う可能性があるわけ。
そうそうそうですね。うん。
だからなんで子供を知らないうちに俺はお腹が痛いということは共通認識で、あ、この行為、この現象のことなんだなと思ってるけど、
うん、
これは果たして本当にお腹が痛いんだろうかみたいな考えることがよくあって。
ああ、まさにそういうことだろうね。う
ん、それがクオリアということなんだ、
ね、うん、クオリアなんですね。
おー、なるほど、は
い。で、そうですね。まあ、いろいろな研究は進められているものの、まあ、わかってないっていう話をさっきしたんですけれども、今、人間に関してもわからないわけなので、例えばね、もうちょっと広げていくと、結局脳っていう物質的なものがどういう神経構造をしていて、電流がこう流れてっていうところはわかってます。システムはわかってきましたと。
うん。
前提があったとして、で、その中に、まあ、クオリアが発生するっていうのが分からない。そこはまだ分からない部分として残っているんであれば、その、なんて言いますかね。なんかシステムを持っているものっていうのはみんな実はクオリアがあるんじゃないかっていう推測もできるわけですよね。
ああ、
分かりますかね。
いや、なんとなく言わんとしてることは分かる。
つまり、単純に言えばね、温度計みたいなのだって、システムなわけですよ。物質の、いわゆる膨張とか縮小みたいなのがあって、何かを表示しているっていう、まあ、ものなんですけども、そういうシステムになって、意識と似たようなものがあるんじゃないかという意見もあったりするぐらいで。
なるほど。
うん。だから意識、そういうクオリアを持つものは人間だけなのか、という、研究っていうのも、まあ、裾野が広がってきてはいるわけですね。
うん。
うん。まあ、猫とか、猫は持ってるのかなと。まあ、猫はなんか痛みとか分かりそうだなと。
うん、動物は持ってそうだね、なんかね。
じゃあ、石はちょっとどうなんだろうとかね。あとは、じゃあ、虫はどうなんだろうとか。まあ、考えていくと、どこに境目があるのか。で、まあ、そもそもそういう議論が意味がないのかもしれないんですけど、っていう話になっていく。で、しまいにはですね、その、いわゆる物理現象として、何か、システム的な動きをするものはなんかみんなクオリアがあるんじゃないかみたいなところまで、まあ、考えようと思えば考えられると、まあ、いうところになるんですね。
まあ、だって、
うん。
他から見えないからね。
あ、そうそうそうそう。
中でどうなってるかわかんないからね、確かに。
そう。で、
今まで。言語化する人のボキャブラリーというか、
うん。
うん。
その人の話し方とかの、とかね、賢さって言われるようなところとかが、うん、このクオリアに大きく影響していて、アウトプットすると結局人間の口から出た感想とか意見とか、言葉で、それを我々が通信のね、
うん、
プロトコルとして、こう、インプットアウトプットしてるわけなんで、
うん、
そこに一番影響があるって、その、これを解明していくことでもしかするとコミュニケーションツールが作られたりとか、うん、あとはなんか、物を話すのをサポートしてくれるような何かができるとか、あったりすると、
うん、
この分野の、まあ、真骨頂になってくるのかなっていうね。
そうですね。
期待はありますと、
うん。まあ、人間は言葉にしてね、ある程度感覚的な体験を表現できるっていうのが、大きいですよね。
うん、
それによって、その感覚みたいなものがあるんだっていう、そういう認識を持てている。わけなんですけども、まあ人間と直接対話できないものに関しては、なかなかそこまで測ることができない。まあいわゆるその観測できないと。で、まあ今まで科学の世界の発展っていうのは、何か外から実験をしたりとかね、観測をしたり、まあ例えば植物をね、の成長の様子を記録したり、みたいなことをして、雨が降ったら伸びが大きくなるとか、晴れてた、ずーっと晴れてたら枯れちゃうとか。まあ、そういう反応を解析することで何かいろんな知見を得てきたんですけども、まあ、何度も申しております通り、その観測ができないというところで、今までの科学的な方法が通用するかどうかというのが、それさえもわからないという、まあ、非常にですね、まあ、難しい立ち位置になっていると。まあ、こういう話をですね、前回の、世界の未解決問題の中ではちょっとしようかなと、
なるほど、
まあ、思っていたわけなんですね。で、まあ、今日は、もう少し時間が、まあ、あるので、まあ、ほとんど話してしまったんですけども、まあ、こういう話で、まあ、今、うままさんがおっしゃられたような、まあ、これが解明するとコミュニケーションにとっても何か、いい、例えば、補助的なツールができるんじゃないかっていう話もされていましたけれども、まあ、これに関して、ちょっと広げる話をちょっとしたいなというふうに思っています。で、例えばですね、さっきちらっと話してしまったんですけど、まあ、人工知能的な話ね。
うん。
うん。一種、これが解明され、されないによって結構変わってきそうだなっていうのがそのロボット的なものの立ち位置。つまり、
うん、
クオリアが発生するのかどうか。
ああ。
で、発生した場合に、例えば痛みを感じるとしましょうと。そうなってくると、そのロボット的なものとかコンピューター的なものに人権的なものは発生するのか。というような多分政治的なシステムみたいなところにも影響が出てくると思うんですよね。
うん。
うん。で、まあ、他にもですね、まあ、例えば赤ん坊はどの時点から、まあ、クオリアが発生するのか。まあ、つまり、ね、受精してから、その体が出来上がるどの時点で、できるのかみたいな、そういった話もまあ、できるんだと思うんですけども、まあ、どうでしょうね。まあすごく難しいんでこの辺にやめときますか。
ね、今からじゃないの？その
クリスティさんでしたら珍しいなんか。
もうなんか諦めちゃって二人の反応があんまりにもないから諦めちゃった。
いや、どういう切り口でね話していたかまだ。パッとわかんないのもあるんですけど。
難しいんだよね。ちょっとね、俺一個話そうと思っていたことを今ね、忘れちゃったんだよね。
忘れたの？
あ、今ね、そういう話、観点の話ができるんですよっていうのをちょっと一個言おうと思ったと。
うん、まあ一つ面白いというか、うん、人間だけしか、得ることはなくて、ロボットとは多分感じることはできないのだなっていうのが、うん、共通認識を得た時に人間ってこう、協調感というか、楽しい感じを得る。楽しいクオリアが発生すると思って。
ね、
うん、
それわかる、
ね、まあ、例えば、そうそう、なんかあれって緩いよねとか言った時にさ、緩い感じってさ、教科書で習ってないんだけど、大体共通認識で、あの人がこう緩いって言ってて、あ、なんか緩い感じするわ、わかるっていう、こういうやりとりがあるじゃないですか、
うん。
で、その時初めてその人と、例えば友情がね、こう大げさですけど、
まあ、近くなる
とちっちゃな、ね、そう、会話の積み重ねで、人ってこう、リレーションシップがこう、信頼関係も得られていって、場合によってはその、それが究極上手い人がお笑い芸人じゃないですか。
うん。
皆さんの共感を得て笑いに変えることができる能力を異常に持ってる人がお笑い芸人で。
そうだね。
そういうのを観察したりとか、まあ、その、交流会とかでそういうお話ができるような人っていうのは、やっぱりこう、人から注目を浴びますし、ビジネスでも成功しやすいですしっていうのがあるので、まあ、そのあたりの研究がもっと進めば、こういうトークの仕方がいいとかですね、まあ、トークの方法論だけじゃなくて、その人が感じている状況を顔から例えばわかるとかですね、
うん、
そういうところまで人間の力で、いけばですね、なんか、こう、クオリアに通じるかもしれないんですけれども、まあ、人間活動と、を充実させる何かしらにつながるのかなっていうね。うん、
そうだ。
期待感があります。
そうですね。今のうまうまさんの話を聞いて思い出しました。一個。はい。言いたかったことはですね、今みたいにクオリアに関する研究がもっと解明されてほしいと思いますかっていうそもそもの話。
ああ。
今、うままさんが言ったように、解明されてくればいろいろなコミュニケーションに関わる部分も、なんか、今ね、コミュニケーション苦手だっていう人にとって共感を生むような話ができるとか、そういうメリットはあるかもしれないですね。だけど、ね、デメリットもあるんじゃないかと思っていて、こういうのって解明されてほしいですか、ホネストさんじゃ。
じゃあ僕されてほしくない。
されてほしくない。いや、そうなんか。
っていうのは、うん、なんだろう。なんか、すごいロマンチックなことを言うようだけど、なんか全部解明されちゃったら面白くなくないっていう。
うん。
なんかこのクオリアというものの中には、もちろん、解明されてほしい部分というのは、僕の意見としてあって、例えば病気とかね。
うん。
何かこの現象が起こった時には、自分の体に何か異変が起こっているみたいなことってさ、病院でもなかなか説明しづらかったりするじゃん。
うん。
ちょっと胸のあたりが、ちょっと苦しいんですというか、なんか詰まった感じがするんですみたいな。
うん。
まあそういう感覚って人によって多分違うだろうし、うん。それを単純に言葉にしてしまうと、いや、そういうことじゃねえんだよな、もうちょっと感覚的にはこうなんだけど、みたいな。ちょっとその、もどかしさがあったりするんで、
うん、うん。
そういうなんかこう、生命に関わる部分に関しては、もちろんこう、ねえ、もうちょっと解明されてほしいのかなとも思いながら、
うん、
急に話がこう180度変わるんですけど、例えば恋をした時の心のざわつきとかさ。
うん、あ、赤い実弾けた系のやつ、
うん、そうそうそう。ああいう胸のざわめきっていうのは、科学で証明できないからこそ、なんか、キュンとするポイント。まあ、このキュンとするポイントっていうことすらももうクオリアかもしれないけど。
まあ、そうね。赤い目弾けるのもクオリアかもしれない、ね。
そうそうそう。だから、そういう感覚ってなんかこう、うまいこと人それぞれ感じ方がちょっと違って、言葉では 100% 表せないからこそ、
うん、
なんかこう、もどかしい思いというのがあって、こう、なんか、いろいろ考えがこう、膨らんだりとかするものってあると思うんで、うんうん、それがもうおしなべて、科学で、いや、それね、クオリアで言うとこう、こういう現象だから、それは恋ではなく、こういうことなんだよ。生理現象なんです、みたいなこと言われたらさ、うん、もう元も子もないと思う、
ね。そうね。
そうですね。ロマンはないです、ね。
ロマンはない。
例えば A36897 におけるこういう事象で、これはそのカテゴリーで言うと、B だね。うん、ね。よく
教科書で言われて。教科書で言われて。
B の、カッコ2の、章で言うと3だね、みたいなさ。
そうそうそう。
そういうことを言われてもさ、いや、
冷めちゃうよね。
そういうことじゃねえんだよって、うん、なるような気がしてるんで、まあ、僕としてはそのロマンという部分、なんかこう、言い表せない、自分しかわからないからこそ、高められるものっていうのがあると思うんで、まあ、そこはいいかな、そっとしておこうかなと思うけどね。
うん、そうね。まあ、ちょっと時間もあれなんですけれども、まあ私はもね、半々な感じですね。
いいとこ取ってきますね。
まあ、オネスさんの言う通り、意識的には、説明しにくいところとかはね、客観的に捉えてもらった方がいいところもあるかもしれないと思うんですが、どっちかというとね、解明されちゃうとですね、検知できちゃうようになると思うんですよね。
うんうん。
他人がどう考えている、感じているかみたいなところを。例えばそういうのを検知できる 機械みたいなのができちゃう気がするんですよ。
あ、それが僕が言ってた小説に繋がってくるんだよな。
出た。まあ、クオリアメーターみたいなね。
うん、そうそう。
そういうのができちゃうと、なんかもう、なんプライバシーもなんもないじゃないですか。
うん。ね。そうなんだよね。
そう。だからちょっとそういうところは怖いなっていうところが、という感じがしますが、まあ皆さんね、まあ時間になってしまったので、皆さんどういうふうにね、この問題を、まあ初めて知ったという方もいらっしゃると思いますが、どう感じているのでしょうかというところも、ちょっとお便り等でお聞きしたいなというふうに思っております。はい。ということで、今日は、クオリアとは何かについての説明と、まあそれがちょっと解明されちゃうと、どうなんだろうと。いいこと悪いこと。というのを、うまうまさん、ホネストさんにもお聞きしつつ、ちょっと話をしてみました。はい。以上で終わりにしたいと思います。
はい。はい。ありがとうございました。はい。コーナーが終わりました。前半のね、駆け出しタイムズでは、ホネストさんから、キャッシュというですね、謎アプリで、まあ、起きた珍事というか、
はい、
まあ、利用停止になってしまった過程であるとか、そもそもこのビジネスモデル破綻してないかとかですね、ちょっと危険なんじゃないかっていうお話がありました。
ちょっとね、まあ、はい、一点訂正をさせていただきますけれども、はい、アプリでこう、査定結果が返ってきたら、そのまますぐに、もう発生するわけではなくて、査定結果の下に、キャッシュにするか、キャッシュにしないかボタンがあって、キャッシュにするって押しちゃうと、うん、もう、いずれかは払わなきゃいけないというシステム。
はい、つまり、最後終的な承認、そのボタンはあるよってことですよね。
あ、そういうことですね。う
ん、あるんだけど。
まあ、それはさすがに販売では、基本の中の基本では
そうそう。ただ、はい、デザイン見ていただいたらわかるんだけど、査定結果の金額のね、ドーンと出てきた下に、デカデカとキャッシュにするボタンがあって、キャッシュにしないボタンは、白地に薄グレーで、今回はキャッシュにしないって書いてあるんで。
あ、そうなんです。
なんか、普通に何も考えてなかったら、キャッシュにするボタンを押しちゃうみたいな。そんな作りのデザインになって
る。なんか、グレーだったら、ね、押せないんじゃないかと思っちゃうよね。グレーだったら。
そうそうそうそう。ね、グレーアウトしてるからね、ちょっと。
まあ僕もその話の中でね、ついつい、その、お金に換えるのは靴だみたいなことをですね、ちょっとこう、熱く言ってしまったわけなんですけど、まあ、そのね、商社とか、いろいろこう、貿易関係、いろんな仕事がある絡みで言うと、長い目で見ると結局お金に変えてるじゃんっていう職種たくさんあるんですけど、まあね、それいうところに対して言いたいんじゃなくて、僕はこのアプリを作った人のようにね、こういう風にしてお金のね、利息をもらえば儲かるんじゃねみたいな感じで、なんかこう、人様のために役立つことをしたいっていう気持ちが根底にあるんじゃなくて、ただただ金が欲しいと。一番、なんかこう、行きやすいのって、こういうとこからだよね、みたいな感じで、始めてる人とか、なんか、投資しませんかとか言ってる、すごい今最近迷惑電話が多いんですよ、僕の会社の携帯にね。
マンションとかね。
ああいう、そう、ああいうの聞いちゃうと、金しか考えてねえのか、こいつらは、という気持ちがあって、ちょっと言いたかったっていう
もので。物の価値というものではなく、もう、金っていう感じがする
ビジネスね。金と時間で導き出される利息というね、うん、ところでお金をもらおうっていう考えに全部すがっちゃう人はちょっと、うん、もっとクリエイティブなことが他にもないのってちょっと思っちゃったっていう、ただそれだけですと。
うん、
まあこれね、4人で作ったアプリということで、まあその盛り上がってね、例えば僕らもかけらぼでこういうのやったら面白いかもねとかいうはずみで、こういうアプリ作っちゃう可能性もなくはないと思いますけど、まあ、実際にこれリリースして、利用者がこんなにたくさんいるっていうところの、そのリスクマネジメントは一切されてなかったのかなっていうところが、まあ、今回の、まあ、いわゆる、炎上とまでは言わないかもしれないですけど、今ここまで話題が広がった原因だったのかなと思いますし、なんだ、消費者ローンっていうんですか、その、お金をね、借りるっていうところも、いろいろと昔に比べれば、金が借りられなくなってるので、闇金とかにこう手を出す人とかが多いよっていうニュースをちょっと前に見た気がしたんですよ。
うん。
実際現金とかキャッシュが欲しいんだけども、まあ、多重債務とかでもう借りれない状況になってますとかね。
そうだね。
そういう人たちが。
メルカリだったもんね。
そうそう。誰にも相談できないとかね。
うん。
主婦の方にそういう人が多いとかなんかいろいろこうよくわからない 報道番組があったかとは思うんですが、まあそういうところもちょっとこういう観点でね、調べてね、お話に結びつけるのも一つ僕らからできることなのかななんて、と思っちゃいましたね。
うん。
まあこのアプリの成功を誰が祈ってるのかはちょっと僕わからないんですけど。
まあね。
まあ、うん、そうですね。物とお金ってやっぱり問題つきものですから、まあ、あるんじゃないですか、多少ね。で、こういうのはブラッシュアップされていって、あるべき姿になるといいですね。
そうですね。まあ、そうね、はい。でもこれ誰でも真似できるからね。なんか、もうちょっと、ひねり欲しいなって、う
ん。特許のあるもんじゃないからね。
そう、思いました。
そうそう、うん、複数人が、その、まあ、オークション形式にしたりとか、うん、審査するのをもう少し明確に教えてくれるとかして、うん、なんかこう、面白くね、アプリなんでね、うん、よりちょっと面白さがさらにそこに追加されてると、なんか多少利息が発生しててもなんかこう、うん、楽しいからいっかとかってなっちゃうような、少しそういう要素も考慮されては見てはどうかなとは思いましたね。はい。はい、で、後半の井戸端カオスですけれども、グリンティーさんからクオリアについてのお話がありました。うん、まあ、クオリアって聞くとわからなかったんですけど、その漢字、人がこう、色を感じるとか、ズキズキするとか、ワクワクするとかね、うん、そういう感じですよって聞いたら、なるほど、その話かと。で、しかもそれは、なかなか言語化も難しくてね、まあ、ホネスさんが最後おっしゃってたように、わからないこそ、わからないからこそ価値があるんじゃないか、愛の形とかね、
うん、
っていうお話もあって、確かになと。全部そんなことが解明されてしまったら、なんか人間の幸せってそもそも何なのっていうところまで行っちゃうんで、うん、まあ分からないままでもいい部分もあるのかなというのが最終的には、まあグリーディさんも半々だよって言っていた通りですね。うん、まあそういうところに執着していくっていうのもあるんですけど、まあとはいえ、これだけ研究してるっていう分野ではあると思うので、まあ例えばうつ病を治すためにどういうカウンセリングをしたらいいのかとかですね、まあそういうところにもこういう話って繋がってくるのかなと思いますので、うん、ぜひですね、医療に関してはそういったところをどんどんやっていってもらったりとか、あとは、コミュニケーションをもっとうまくやりたいっていう時に、まあ、このクオリアの解明がですね、何かしら役に立つっていうところを期待したいなというふうに感じました。
うん。
うん。
はい。そんな感じで、ちょっとね、うん、前半からのコーナー、コーナーまでの時間も、結構今日は余分にね、取らせていただいたのもあったので、時間の方がね、迫ってきたので、最後に、お便り。についてちょっと話しておきます。はい。駆け上がりラジオでは皆様からのお便りを募集しています。Twitter、E メール、お便りフォームからお送りください。Twitter は、アットマークかけらじ、E メールは、かけらじアットマーク gmail.com です。お便りフォームは、駆け上がりラジオの公式サイト、または Twitter からリンクしています。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にお送りください。はい。今日はオープニングから7月に入りましたねとかいう話もなく、なんか、スルッと入っちゃいました。
そうね。
まあ、たまにはね、全く季節感無視した、こういう話もいいんじゃないでしょうか。ちょっとムシムシと、あったかくなってきた部分もありますけど、皆さん、夏風邪には気をつけてください。引き続き、明けらじたやつもね、ご期待ください。ということで、お送りしましたのは、私、横浜と、
ホネストと、
リンディでした。
それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。